の議員官ですか、伊藤陽一と
岸田恵美子です。
安住財務大臣がね、衆議院の予算委員会で、まあ僕は記憶にないんですけどね、何円で介入を始めて何円でやめたって言ったんですよね。びっくりしましたね。こんなこと言うかなと思ってね。何円で始めたってのはまあ大体分かってるんでいいんだけど、やめたってのは余計なことですよね、だって80円でも85円でもね、円安になってほしいって願ってる人が多い中で、78円20銭でやめた、じゃあそれ以上円安に行ったらいけないのかみたいなね、そういう感じじゃないですか、ボロが出ちゃいましたね、これはやっぱり問題発言だと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りします。
世界初ワンセグ6チャンネル同時録画を可能にしたアレックス6、市販のハードディスクに接続、 1TB でなんと8000時間も録画可能、全部撮って選んでみる、次世代のテレビライフを体感してください。詳しくはソフィアデジタルのウェブサイトまたはアレックス6で検索。
人類の歴史を創造し、暮らしの便利さや繁栄を築いてきた非鉄金属。そして今、非鉄金属は私たちの高度情報化社会を支えています。私たちアルコニックスは豊かな社会づくりに貢献し、事業や取引を開拓し続けています。非鉄金属レアメタルのエキスパート、アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。国内の軽自動車を含む乗用車の新車販売台数に占めるハイブリッド車の割合が先月初めて2割を超えました。去年末に復活したエコカー補助金の追い風に乗り、従来から販売が好調なトヨタ自動車のプリウス、ホンダフィットに加え、トヨタのアクアやホンダのフリードのハイブリッド版などが好調な売れ行きを見せています。
まあ、私はですね、ハイブリッド車という分類を作るよりも、例えばガソリン車でも結構リッター30キロぐらい走る車がね、出てきたりしてますし、日産からは電気自動車が出ているので、従来の車よりもかなり燃費のいい車っていう括りを作った方がもう現実的なのかなという感じがしますけどね。
NTT ドコモは火曜日の午後に関西地方で携帯電話の音声通話ができなくなる通信障害が発生したと発表しました。ドコモの通信障害は今期8度目です。また au の携帯電話でも木曜夕方に全国でデータ通信ができなくなる障害が発生しました。
今期8度目ってほとんど毎月起きてるってことですか。ちょっとしっかりしてほしいと思います。
日産自動車が2012年3月期に連結純利益で初めて国内自動車業界トップとなる見通しです。前期比マイナス 9% の2900億円と、6割減2150億円のホンダ、マイナス 51% 2000億円のトヨタを上回ります。世界最大の市場である中国など主要市場でシェアを伸ばした新車販売の好調が要因です。
でも3社とも現役なので後で触れたいと思います。
中国政府は2015年までの5カ年計画で最低賃金を毎年 13% 以上引き上げる方針を打ち出しました。5年間で2倍近くに上昇する計算です。賃金引き上げにより製造業の固定費負担は増加しますが、購買力の向上で販売拡大が加速する可能性もあります。
やっぱり貧富の格差がね、激しくなっていて、特に農民工と言われている人たちですよね、都市で働いている農村出身の農村戸籍の人たちがですね、やっぱりもうこのままじゃっていうことでかなり不穏な動きをしてますよね。まあそれに応えていかなければならないということだと思うんですけれども、進出している日本企業にとってはですね、ちょっと痛いかなという感じですよね。
愛知県と名古屋市を一体化する中京都構想の実現に向けたビジョンや課題を話し合う中京独立戦略本部の初会合が開かれました。1年前のトリプル投票で当選した大村知事と河村市長が共同公約として打ち出していたもので、構想の具体的イメージがほとんど見えない中、どこまで踏み込んだ議論が交わされるかが焦点となります。
まあね、大阪とで中京都 都が3つもできるのかと、まあ、できてもいいんだけど、それが機能的なものじゃなきゃダメですよね。
中国四川省成都市は市内の旅行者に対し、外国人がチベット自治区や四川省内のチベット人居住地域に立ち入るツアーの募集などを禁止すると通達しました。来月14日のチベット暴動4周年を控え、緊張が高まっていることが背景にあります。
まあ、私は一昨年ねチベットに行ったんですけれども、中国の軍隊がね直接チベットの人々を監視してまして、そこにね旅行者も入れないとなると一体何が行われるのかというね懸念がありますし、チベットの人々ってのはやっぱり観光で食べてる人が多いんですよ。旅行者が入ってこないってことは要するに観光業ができないってことですのでね、チベットの人々にとって大きな打撃だと思いますよね。けしからんなというふうに思いますよね。
ギリシャ政府は9日、EU ・ヨーロッパ連合と IMF ・国際通貨基金が次期金融支援の条件として求めていた緊縮策を受け入れることで連立与党3党と合意したと発表しました。EU と IMF はギリシャ向け次期支援1300億ユーロの正式決定に向けて調整を本格化します。
これはまた後で市場動向のところで説明します。
ファイナンシャルタイムズはアメリカの景気動向について、景気後退は目を見張るほど明らかだが、景気回復は徐々に姿を現してくる、アメリカの景気は癒えつつあるとの分析記事を掲載しました。
これは面白いですね。また後で取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。それでは今週の主なニュースを解説していただきます。まずはアメリカの景気についてのニュースがありました。
そうですね、去年の秋からね暮れにかけては世界経済一体大丈夫なのと、ヨーロッパも債務危機でですね非常に混乱してるし、まあ景気も悪いし、ヨーロッパで一番マシだと言われたドイツもねシャローなねリセッションになるんじゃないかと言われていましたし、アメリカもやっぱりリーマンショックの傷癒えやらずということなんですけども、で日本も良くなかったじゃないですか。で中国やブラジルやインドのね成長率も下がってきて、でもここに来てやっぱり注目されるのはアメリカ経済に非常にいい兆しがね、見えてきていることだと思います。
はい、
やっぱり一番顕著なのは雇用統計で、先週発表されたんですけれども、24万3000人っていうね予想が15万人ですから相当多いですよね。かつね、中身を見るとやっぱり全産業にわたって雇用が増えてるんですね。
はい、
で製造業がですねかなり大幅に増えたということは力強いと思います。でサービス産業で増える場合は一時的な臨時的な仕事の人が多いので賃金も安いじゃないですか、サービス産業ってのは。でも製造業ってのはですね結構長い視点から人を雇ったりですね解雇したりするので、その製造業でですね5万人以上いたと思いましたけれども増えたっていうのは非常に大きいなというふうに思います。で小売もね徐々に良くなってきて、しばらく言えないだろうと言われた住宅のところでもね結構明るい兆しが出てきて、経済ってのは波ですから一時的に良くなってもまた悪くなるってこともあるんでしょうけれども、まあ雇用統計なんかを見ると過去の統計も情報修正されてるんですよね。11、12月も合計6万人ぐらい情報修正されまして、非農業部門の雇用者の話なんですけれども、そう見てくると結構いいのかなというふうに思えてきます。実際にですねアメリカの株式市場を見ていると、景気の先行きが良くなると楽観視しているとしか理解できない動きも見られますよね。やっぱり S&P が11年ぶりの高値になるとかですね、ダウも4年ぶりの高値になるとかですね。で、ダウの絶対的なレベルを見ても1万3000ドルに近いんですよね。そうすると、アメリカの株の市場最高が1万4000ドル台の前半なので、not so far away って感じですよね。それに対して日本の株はね、9000円乗ったけど、2日間だけでまた落ちましたっていうのが今週の動向で、どちらかというとやっぱりアメリカ経済が主体になってきてるなという感じがします。
はい。
それで中国やインドの輸出交代っていうのはやっぱりヨーロッパが悪くなってですね、まあヨーロッパも含めて先進国の景気が悪くなって輸出が落ちたっていう面が大きいんですよね。だからそういう意味ではアメリカの経済が強くなってまた輸出を吸収する力になれば、今度また途上国が良くなるという好循環が生まれてきますよね。で日本なんかもアメリカに輸出している部分が多いので、だからそういう意味ではアメリカ経済が仮にですよ、結構ファイナンシャルタイムズが言うように力強く 回復への歩みを始めたとしたら、非常に歓迎すべきことだと思います。
はい。
ただ、ファイナンシャルタイムズも言ってるよね。経済って崩れるとき、ドドドッと崩れるので目に見えやすいんですけども、うん、回復ってのは静かに進むし、株価も上がるときはゆっくり、毎日少しずつ上がるっていうのが過去の例からなので、で、そのまま行くかどうかっていうのは非常にまだ不安要素があるじゃないですか。
はい。
でも一つ明らかなのは、回復が始まっているように見えてきたことで、今まで経済がですね、最大の重荷だと言われていたオバマ大統領にとってね、再選の見通しが明るくなったっていうことが言えるんだろうと思います。
はい。
だからまあ、今、共和党のね、候補者選びが進んでるんですけど、まあ、混戦ですよね。だからそういう意味では、今の景気回復が足場をしっかりしたものになれば、次のアメリカの大統領は、まあ、見通せるところまで来るかもしれないというところですよね。ただまあ、いろいろ心配なことはあります。例えば中東情勢もね、イランをめぐる、ショーオブパワーみたいなね。お互いに力見せっこしてるんだけど、そのうちなんか起きないかっていうことですよね。
はい。
で、2番目にはやっぱりヨーロッパの債務危機がどうなるのかということもありますし、あとやっぱりアメリカの国民はですね、貯蓄の部分が少ないんですよね。で、そうすると、まあ、景気回復になったって言ってですね、またガガガッと消費を増やすと、また消費が息切れしちゃう可能性もあるということで、懸念材料は尽きないわけですけれども、そういう意味では、ちょっとピクチャーが変わってきたかなと。今までは世界各国いいとこどこにもございませんっていうところだったんだけれども、ここに来てアメリカ経済はもしかしたら良くなりつつあるのかもしれないっていうところまで来たっていうことは言えると思いますよね。
はい。さてそこで今週のマーケットについてですが、はい、
非常に微妙なね、動きなんですけれども、日経平均が9000円に2日乗ったんでしたっけね。
はい。
9000飛び飛び8円と9000飛び飛び2円だったと思うんですけれども、二日乗って、まあ、世界的な株の上昇の余波が日本にも及んできたっていうのが一つあります。
はい。
でもまあ、出来高見てるとね、盛り上がってる感じはしないですよね。為替市場がね、再び77円の後半まで来たということは、やっぱり、これでここ3週間で2週目ぐらいだと思うんですけれども、結構マーケットを取り巻く雰囲気は変わってきてるかなという感じがします。
はい。
で、やっぱり基本的には日本の貿易収支が赤字になったというのがですね、やっぱりボディーブローのように円高の阻止要因として登場してきているというふうに思いまして、すぐ78円、79円、80円っていうような状況ではないし、まあ、ギリシャの問題次第ではまた76円台もあるかもしれないというところなんですけれども、そういう意味では徐々にピクチャーが変わってきたなと言えるのかもしれませんよね。
はい。
で、全体的に言えることは、その、ニューヨークなんかの株の上昇に比べて、日本の株は出遅れてますよね。で、確かに 3.11 とか、タイの洪水とかいろいろあって、自動車メーカーの業績も良くないっていうようなところがあって、日本のメーカー一体どこがいいのみたいなね。そういう問いかけになるんですけども、出遅れた分は必ず取り返しが来ると思ってまして、
はい、
だからマーケットまだそのバンドの中でね、もがいてるっていう感じがするんですけれども、少しずつ動きが出てくる可能性もあるのかなというふうに見てます。それで、まあギリシャの問題なんですけどね、もうなんか飽き飽きしてきましたね。
随分時間がかかっていますよね。
かかってますし、はい、与党のね、党首が合意したってね、中身があんまり発表されてないので、財務省会合もね、EU の財務省会合も直ちにギリシャに1300億の融資を新たにやるんだということ、これ二次融資だと思うんですけども、合意できなかったわけですよね。でもだんだんマーケットが分かってきたのは、あ、ギリシャね、まあもしかしたら離脱するかもしれないよね。でもだからといってそれでヨーロッパが全部大混乱になるっていうことはないんじゃないのみたいな、そういう一種の見限り、
うん、
みたいなものが生まれてきてるんだろうと思うんですよ。
はい。
これが例えば、去年の9月とかね、10月にニュースが伝わってたらですね、もっと大きな株価の変動、為替相場の変動になったんですけれども、まあ今日もね、東京の株や為替市場見ててもそんなに動いてませんし、ユーロもね、大円で見ると103円、102円っていうところを、まあうろうろしてるわけで、一時に比べればかなりね、ユーロ高になりましたよね。だからそういう意味では、ヨーロッパの出来事をマーケットはほぼ織り込みつつあると。特にギリシャに関してはね。というところまでマーケットは来たのかなっていうふうに思いますけどね。
さて今週は、決算発表で自動車の大手が 発表してまいりまして、はい、まあ、大赤字を出した家電ほどではないんですけれども、足元については、まあ、非常に苦しんでいる数字が出てきたということなんですね。まあ、
ゲンゲンゲンですよね。家電は赤赤赤だったんですけども、まあ、家電よりはマシだったということですよね。まあ、一つはやっぱり、テレビはね、値崩れがもう目を覆うほどじゃないですか。はい。なんか一部の報道によるとね、40インチが200ドル割ったとかね、50インチが500ドル割ったとかね、それじゃあいくらは売ってもってね、その話はもう先週したのでしませんけれども、はい。まあ、対して自動車はね、やっぱりそこまで値崩れしてませんよね。やっぱり個性的な商品なんですよ。
はい。
だからトヨタがカローラ山ほど作ってるんですけれども、やっぱり CC も違えば、スタイルも違えば、色も違えば、スペックも違うと。ナビどうすんのから始めてですね。出来上がった車は一台一台違うわけですよね。
はい。
だそうすると、価格の叩き合いになっても、一定以下には下がらないというところがあるので、だって電子機器ほど自動車が値下がりしてたらね、もうなんか 2000cc でも30万ぐらいの車があってもおかしくないような、そういう感じですよね。全然そうはなっていないわけなので、収益を確保できる道はまだ残されているというふうに思います、
うん、
だから大幅減になったのはね、やっぱり 3.11 でそもそも作れなくなった、国内で売れなくなったっていうのもありますけれども、加えてタイのね工場が、まあこれ日本各社とも思ってたんですけれども、まあ程度の差こそあれね、打撃を受けたということで、まあ、玉が揃えられなかったっていうね、そういう事情があると思います、うん。ただね、僕はいくつかのポイントを指摘しておきたいんですけれども、第一はですね、やっぱり日本車が圧倒的に有利だった品質面でですね、数年経ってですね、海外のメーカーもものすごく努力して、まあもちろん韓国のメーカーはそうなんですけれども、再生した GM も含めてね、やっぱり企業努力を結構してきて、日本車の品質面での優位が、過去ほど目立たなくなったと。だからアメリカの消費者がね、まあヒュンダイ見て、トヨタ見て、トヨタ見て、ホンダ見てとこう比べていってもね、それほど私は今韓国の車は落ちていない。で、GM もね、アメリカ人の愛国心もあって、まあ GM 買ってやらなきゃいかんみたいな気持ちがあって、やっぱりリバウンドしてきてるんだと思うんです。
はい。
だからそういう意味ではね、日本は不幸なこともあったんだけど、圧倒的な優位が消えた時にどうするかっていうことは非常に重要だと、ポイントだと思いますよね。で、2番目はね、環境技術について言うならばものすごく日本はいいと思います。だけども、なんか一つ忘れているとしたらですね、車っていうのはやっぱり買う人をワクワクさせなきゃいけない面があるわけですね。
はい。
で、これは環境に優しいですよ。うん、ベリーナイスだねと。でもその買う人がそれでワクワクするかっていうとそうではないわけですよね。だからプラスアルファがどうしても必要なんですよ。で、電気自動車はね、ゼロスタートのところは非常にワクワクする車なんですけれども、うん、何せ航続距離がね、で、やっぱり田舎道で電気なくなったらどうするんだっていう懸念があります。で、3番目はね、今週ちょっとこの話をしようかなと思ったんですけれども、ドコモドライブネットっていうですね、新しいアプリが電車なんかにも今広告されてるんですけども、
はい、
それはナビなんですよ、要するにね、
ええ。
それで私それ入れてみて、これはやっぱり自動車業界が我々の要望を無視していたことを実現しているなと思いました。
はい。
で、私車もう長い間運転しているので、ナビ入れるじゃないですか、ナビの地図をね。時間が経つと道路が増えたり、いろいろするわけですよ。
はい。
海の上を橋がかかったりするとね。で、そうすると、古いナビの地図は、自分の車が畑の中通ってたり、海の中渡ってたりするように映るわけですよね、こんなのね、テクノロジー的に言えば衛星から書き換えてくれればいいのにと思っているんですよね、
はい、
まあもちろん機械式の車庫の中に入っているね車は難しいのでなかなかできないってこともあるのかもしれないけれども、どうするかというと半年に一回ディーラーに行ってね、地図書き換えてもらってるわけですよ、1万円取られたのかな、こんな遅れた業界はないなと思ってたの、実は。で、ところがですね、アプリとしてドコモから出てきているドコモドライブネットっていうのはですね、携帯の中に入っているので、地図を自動更新するんですよ。
はい、
ちょっと意地悪かもしれないけど、タクシー乗ってね、それこうやっててね。おー、いいなと。え？ナビこっちって言ってんのにタクシーの運転手こっち行ったよみたいなね、そういうこともできちゃうわけですよ
そうなんですね。
だからね、そういう意味で言うならば、
はい、
やっぱりテクノロジーの取り込み方が日本の自動車業界は足りないと思います。はっきり申し上げて。はい、特に通信情報技術がね、トヨタも G-BOOK ってのをやってたんですけど、あれ一体どこがメリットがあるのか、まだ未だもってよくわかんないですよね。だからもっと徹底的に車でネットのメリットを生かす、そういうテクノロジーが必要だと。で、それこそ、その私が言うループ的なね、家の情報を車の中と交換しながらこうやっていくっていうようなね、そういうシステムにしないと、ちっとも魅力が出てこないなというふうに思いますけどね。
今週のニュースワールでした。ソフィアワンポイント情報です。毎週ソフィアグループの IT サービスに関する最新の情報をお伝えします。スタジオにはソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんをお迎えしています。
前回の放送で触れた世界最大規模の家電見本市であるセスでもですね、注目を集めていたそうですが、やはり今年はスマートフォンのさらなる進化と普及の年になると感じていますが、スマートフォンに限らずモバイル端末との付き合い方にも変化が出てきていますよね。
そうですね。まあ、こちらのコーナーでも、まあ、他国に比べて日本の携帯電話市場っていうものは、まあ、特徴があると、ことは、まあ、何回かお話しさせていただいていると思うんですけれども、はい、主な違いとしては日本の携帯電話サービスのビジネスモデルっていうのがですね、はい、まあ、ドコモ、au やソフトバンクさんなどの通信事業者が端末から通話だけでなくて様々なサービスまで一貫して提供するっていう垂直統合型のスタイルだっていう特徴があります。はい、で、この垂直統合型のサービスは世界的に見てもとても珍しくてですね、はい、まあ、そのほとんどが通信、端末、サービスを個別に展開してますと。まあ、他国の場合ですね、はい。で、また日本のもう一つの特徴としてですね、携帯によるインターネットアクセスが約 90% 以上と、諸外国に比べるとまあ突出しているわけなんですけれども、この要因は国民性の他にも NTT ドコモさんが独自のサービスを展開する上でですね、まあ、先駆けて i モードを提供したっていうこともあると言われてます。
なるほどね。確かに私も海外よく行くんですけど、日本では外国で見られないようなね、独自のサービスが携帯電話の領域で行われていて、まあ私なんかそれが当たり前だと思っちゃってるんですが、必ずしもそうでもないっていうことですよね。
そうですね。もう一つ諸外国との大きな違いとしてですね、まあ SIM カードの問題があります。SIM、はい、カードっていうものはですね、携帯電話や携帯端末機器に差し込んで使用する通信事業者さんが発行する契約者情報を記録した IC カードのことになります。はいはい、で、皆さんがお持ちの携帯電話にも SIM カードっていうものが入っておりまして、はいはい、SIM カードの挿入によって個人が識別されて初めて携帯電話として利用することが可能になります、はい、あと日本ではまだほとんどの端末にはですね、キャリアロックだとか端末ロックと呼ばれる規制がかかっておりまして、携帯端末はその端末を提供する通信事業者の SIM カードしか識別できない仕組みっていうのがまあほとんどになってます。で、こうした背景のために通信事業者ごとに i モードであるとか EasyWeb などを展開して、そのコンテンツやサービス内容で差別化を図ってきたのが現状です。で、様々なサービスやアプリなどの利用料金の課金システムをですね、通信料の口座から通信事業者が一括で引き落としてということができてたわけです。
まあ、スマートフォンのアプリはですね、クレジット決済になっていたりして、携帯電話のサービスに比べると利用のスタートまでが面倒な印象がありますよね。
そうですね。まあ、ただ通信料の口座から一括して引き落とす方法っていうのは、垂直統合された日本の通信事業者でなければできないことなんで、まあ、特にアプリのマーケットがですね、通信事業者とは別の事業主体であることが多いために、まあ、最初からクレジットなどの決済システムせざるを得ないっていうのが、まあ、理由になるかと思います、はい。海外ではですね、端末は自分の好みでメーカーから買って、SIM カードは自分たちの好みの通信事業者さんから購入するっていうのが主流でしたし、サービスに関してもですね、Android のマーケットなどからクレジット決済でそれぞれのアプリベンダーに支払うっていうシステムなんですね。で、欧米諸国とは異なる展開をしてきた、まあ、日本なんですけども、このスマートフォンの普及によってですね、欧米スタイルに近づいてきたっていうふうに言えるかと思います。
モバイル市場が成熟する以前であれば、日本の通信業者のようにある程度こう端末とサービスがパッケージされた提供でも利便性は高かったわけですが、それでは現在のような多様化するニーズに対応しづらくなっているということなのでしょうね。
そうですね。外国製の端末を導入したり、SIM フリー端末を販売しだしたりと、ユーザーニーズに合わせてサービスも増えてきています。で、昨年データ通信のみが可能な安価な SIM カードが発売されてですね、売れ行きが好調なんですけれども、通信料金と通信速度のバランスを利用方法や頻度によって、ユーザー自身が決められるということがまあ大きな要因です。ソフィアモバイルが展開する S モビでもですね、お客様の要望が高かったんで、Android 端末対応のプリペイド SIM カードというものと iOS 対応のプリペイドマイクロ SIM カードをですね、データ通信専用として取り扱いを開始いたしました。通話が可能な SIM カードに関しては今後対応していきたいと思っています。
今後は SIM カードだけではなくてですね、多様化するニーズに合った様々なサービスの展開が期待できそうですね。
ソフィアワンポイント情報。今日はソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんにお話を伺いました。コーナーの概要についてはソフィアグループのホームページに掲載してありますので、ぜひご覧ください。今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目されている映画や本など世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。
これからどうなるんだろうという観点でね、で本屋に立ち寄ったらですね、2030年メディアの形っていう本があったので、それ買って今読んでるんですよ。
メディアの未来、
近未来型としてこの本の著者が提供している図式はですね、データベースがありますと。例えば企業が発表文出すじゃないですか。岸田さんが例えば企業の発表を聞きに来ますよね、発表文必ずもらうじゃないですか、でも岸田さんはその発表文通りには記事書きませんよね、喋ることもやっぱり編集しということで喋りますよね、でそれで満足する人もいるんだけど、企業のデータベースも見たいんだけどっていう人は見れる時代だっていうことが非常に重要です、だから複層的に情報を取れる状況が今、パソコンが安くなったとかクラウドが出てきたとか情報の流通そのものが非常に安くなったっていう状況の中で、発信者も多い受信者も多い、それぞれがクロスしながらオーバーラップしながら情報をゲットしているっていう状況ですよね。
もうそうなっていますよね。
そうです。そういう複層的な社会になっていくっていうね、ことの中でメディアがどう展開するかって、実はまだ私全部読み切ってないんですけども、つまり未来のメディアがどうなるかということを考える上では役立つ本かなというふうに思います。
はい。今週の気になる作品は書籍で、2030年メディアの形、坪田智美さんで講談社現代プレミアブックからでした。チェックザトモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
13日はですね、10、12月の GDP 統計、これ一時速報になりますから注目です。日銀の金融政策決定会合がこの日から始まって14日までです。15日はですね、ユーロ圏の10、12月の GDP、これ速報値なんですけど発表されます。多分マイナスなんでしょうけど、どのくらいの幅でしょうかということですね。
チェックザトモローでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニクスの提供でお送りしました。
そうそう、岸田さんなんか花粉が来たんですって。
来ましたよ。8日の水曜日に外に出て戻ってきたらもう思いっきり鼻が来まして、それまで風邪だと思ってたんですけれども、どうやらそうじゃないですね。
いや僕もそうかな。なんかね、喉が痛くて、それで薬飲んで一回治りかけて、でもここ数日またね、あんまり良くない。ちょっと鼻声ですいません。皆さん、新聞にも出てましたね、花粉が飛び始めて2日くらい前かな。今年はね、少なめということでね、
去年に比べて、
去年に比べればね、
飛ぶことは飛ぶんですよ、
はいはい、でも皆さんいい薬もできてますし、なるべくきつい季節をね、うまく乗り越えていきたいと思います。というわけで伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレーベオブリガード。